6センチネットラジオ、6ラジ。
あれは、そう、ちょうど今くらいの季節、春だったと思うな。出会いっていうのはいつも唐突で、なんだろう、予想ができない代わりに、その分予想もつかないことが起こる。僕はライブだったかイベントだったかで、その日横浜にいた。前日も確かお花見かなんかで随分深くお酒を楽しんじゃったので、みんなと一緒にじゃあ軽くお昼ご飯食べちゃいましょうってなった時にも、なんか食べる感じじゃないなって思っていたんだ。そう、入ったのは大戸屋。いつも僕は特選大戸屋ランチを頼んでいた。知っての通りコンサバティブな僕は、来る日も来る日も特選大戸屋ランチ。でもその日はどうしても揚げ物が喉を通らなそうだったので頼んでみたんだ。それがそう、始まりだった。手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食。どうだろう、名前が長すぎやしないか。手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食。お肉は入ってないんだろうか。お肉が入っていなくて昼ご飯になるのだろうか。やってきた君は、じゃない。
まだ行くんですかこれ。
そこで初めて知ったんだ。手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食の存在を。みんなは知ってるかい？手作り豆腐と野菜のトロ。
うるせえな。何回も言うんじゃないよ。
その時、だから、胃がもうね、お酒で。
二日酔いだろうが、それ。なんだよ、それ。
なので、優しいものをと思って、初めて頼んだんだ。
まだそれ調で行く。まだそれ調で行くの。
もう一回戻ろうと思ったんだけど、もういいや。
もういいよ。
うん。そこで、手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食に出会ったんですよ。
うん、そうか。
普段なら頼まないわけですよ、だから。
あ、そう。
うん。なんかパンチにかける写真、見た目。
まああんまりなんか男子向きじゃなさそうよね。
ご存知ですよね。
うん。
うん。あのご飯が最初からひじきご飯で、
うん、
であとお味噌汁とおここはつくんだけど、うん、そのメインおかずの手作り豆腐と野菜のトロトロ煮っていうのが、
うん、
なんか薄い優しい塩味で、
うん、
あのお豆腐と白菜とまあなんか溶き卵みたいなのちあと野菜も入ってるけどね、のあんかけ、
うん、あトロトロだからね、
薄味の、
うんうんうんうん、
のようなもの。お肉もほんのちょっと入ってたかもしれないけど、
うん、
そう、基本はもうそれなの。
ご飯のおかず感は なさそうよね。あ、だからあれが最初からひじきなのか。
副菜そうだね、多分ね、ひじきご飯ね。
そうだね。
そう。
うん、
大戸屋さんっていうのは、うん、いろんな定食をさ、
うん、
出してくれるでしょ、
うん。まあちょいちょい利用させていただいてますよ。
そうですよね、
はい、
僕も利用したりしますよ、
うんうんうん、
それでさ、他にもさ、
うん、
パンチあるメニューは結構いっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
ね。
私はあの母さんに定食
っていうのがあるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、まあ他にもね とんかつだの焼き魚だのまあね、うん、定番のなんかそういう定食のね、あるある、メニューもいっぱいある中で、うん、手作り豆腐と野菜のとろとろ煮定食のパンチの弱さったらないわけです。
見た目もなんか白っぽい感じでさ、ソースとかさ、うん、お花おかず感
は、まあ、がっつりは来ないなと。
ないね、
うん、朝ごはんでもいいくらいの、
なんか雑炊寄りだよね。
そう
でまあ中山はただ二日酔いだったっていうことよね、
う
ん、
そう、
うん、
じゃなければ頼まなかった、
うん、
でもだからそこで知ってしまったの。
何も
手作り豆腐と野菜のとろとろ煮定食の美味しさを、うん、
美味しいんだ。
もう10年以上前だね。
ああそう。
なんだけど普段の食欲状況だと、うん、例えばねまあお昼とかねなんか晩とかが多いわけで、そのお腹空き具合に美味しいのはわかるけれど、うん、もうちょっとあのパンチをこさせとかないと、
うん、
体持たないんじゃないかくらい、
うん、
まあこのなんか華奢な
優しい感じ、
ね、優しいね、うんうん、塩分これで大丈夫なのかとかね。いや結構味はするし、
うん、
実際はねひじきご飯との相性も最高にいいんだけど、
う
ん、
あそう、
でもやはりパンチがないので、うん、どれぐらいパンチがないと僕が思っているかというと、その手作り豆腐と野菜のとろとろ煮定食にプラスかぼちゃコロッケを一品料理で頼んでもパンチが弱いくらい、
うん、揚げ物がプラスされても、
うん、これ困るよね。
困らない、だって美味しいと思ってんのがさ、
うん、
ほら美味しく食べればいいだけだろ。
ほらコンサバティブなので、
うんうん、
ずっと一個に決めてそればっかり食べたいわけですよ、
うんうん、
メニュー固定症候群とでも言おうか。
あ、うん、なるほどね。まあね、この六ラジではね、
はい、
中谷のねその独自なね、
うん、
知らない街でうろうろできない、うん、
できないとかね、
うん、なんかそれちょっとね、
まあお話ししてまいりましたが、
はい、
ただその固定するにはだからパンチがないんですよ、
うん
うんうん、でも美味しいの困るじゃん。
え、困るなーっていう話、うん、
いやそれで、
はい、
だからそんななんかお塩とのシンプルな感じだけがこんなに僕が美味しいと思うはずがないと思うわけですよ。
なるほどね。
この、
はい、
もうちょっとバカになってる僕の舌にとっては、
うんうん、まあね、
うん、
もうね世間のねこのね外食に毒されて、
うん、
うん、
味濃いやつね、
うん、
でしょ、うん、なんでだろうとで、まあ、考えるわけですよ、
はい、
でいくつかねこの浮かぶ、要は自分で作るときに入れる調味料ですよ、
うん
うん、ウェイバーってあるじゃん、
うん、ああ中華料理にね、
そうそう
入れる、
うん、
なんだろうね、あれもまあだしの素みたいな感じかな、
かな、
こうスープの素っていうかな、
そうチャーハンに入れたりとかスープにしたりとかさ、
は
いはいはい、あれ料理が得意じゃない人にとっては、
うん、
最高のアイテムなんですよ、
うんうんうん、まあ手軽にね、
なぜかというと、うん、何入れても、
うん、
もうなんか美味しいの、
うん、旨味がね出るからね、
う
ん、
でも、
うん、
ちょっと違うのよ。
違うの、トロトロには、
うん、そう、
うん、
それはやはり中華でしょ。
あ、うん、あ、そうか、和食か、そうだよね、
そうなの
よ、はいはい、
基本その、
うん、
手作り豆腐と野菜のとろとろ煮定食、
うん、
もう10回ぐらいはお伝えしたでしょうか。
うん、
うん、それは、
うん、
あの和風なんですよ。
あ、そうか。
まあそしたらさ、うん、おそらく大戸屋さんね、まあ和食中心じゃないですか、
うん、
だからこの何がしかのこのねお出汁のなんか技術みたいなね、
うん、
なんか
さすがのね、
あってそこ、うんかなと思って、
うん、
家では無理、そして大戸屋さんに行ったらもうちょっとパンチがあるものが欲しくなるという中でね、もう僕らは離れ離れになる運命かとね。
知らんけど
時代のせいかと、
大げさ、
あるじゃないですか、
うん、
食べたいけれどそれだけじゃ物足りない、
うん、
かといって、サイドメニューを山ほどなんか頼んでも、
うん、
なんか違うお腹のいっぱいのなり方になる。
知らんけど全体的に知らんけどだけどね、
うんうん、ロクラジのお時間がやってまいりました
嘘でしょ、
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2018年3月の26日となっております。ロクラジ第
247回、
お相手は6センチボーカルギター担当、手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食が好きでもあんまり食べない中原明彦と、
はい、チキン母さんにか、うん、あの黒酢甘酢あんかけみたいな、
いやありますね、
なんかあるよね、はい、あれが好きだよ、うん、山田でござんす、
はい、この番組は、大戸屋 フーズさん
知らない
の提供でお送りしておりません
おりませんけど、
はい、ただ好きでお話ししてるだけです、
うんうん、まあちょっとね安心するよね、まあ大戸屋っていうね、うん、お店自体がさ、
まずこのだから条件に全て合うわけですよ、うん、チェーンである
、ああ中原さんのね、うん、その知らない店に入れない人、
チェーン店展開をされている、
うん、そこに安心が、
うん、そしてこの年齢層が幅広く、うん、いてもいい感がある、
なるほどね、確かに
お客層のね、
はい、
そして手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食がある、
うん、好きなのね、
そう、
もうそう、
でこれで終わる僕のトークではないですよ皆さん、もういいと、
うん、
今回中やんあんまり話したいことないのかなと思われてる方もいらっしゃると思います。
あの冒頭のあの、うんうん、あれなんですかね、うん、あれね何にも読んでないですよ、
ストーリー仕立てで入っていこうかなと思ったんですけど、
あれ空であのストーリー仕立てド変態ですね
違いますよ。
あ、そうですか。うん、
そして、下の中ぐらいのクオリティでお届けしましたが、
ね、うん。編集はされずにというギリギリラインですね。うん、
やめていただいた方が、後の6センチにとってはいいかなと思いますが。
はあ、そう、残すけど。
違うの、それでね、思ったんだ。
なんだ、
違う、発見したんですよ、皆さん。
何をでしょう。
手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食のこの謎、
うん、
そこに入っていた調味料を発見した。
なんでだって、だしと塩、
うん、あのね別の話をしよう、
なん
あれはもうまたこれも10年ぐらい前だろうかな、当時僕はね、小田急線沿いの駅のところで集まってリハーサルをしていたわけです、うん、もう6センチでした。
うん、
で山田さんとかもいらっしゃった、
うん、
でお昼を途中リハーサルの途中とかね、
うん、
始まる前に、うん、まあとりあえずスタジオのロビーに買ってってちょっとパッと食べてリハーサルをするとか、
うん、
途中休憩の時にパッと買ってきて食べるとかしてたんですよ、
うん、
でそのスタジオのすぐそばにお寿司屋さんがあってね、
うん、
でそこのお寿司屋さんに持ち帰りのコーナーみたいなのがあって、
あ、いいですね、
そこでお寿司も買ったりするんだけど何より好きだったのがあって、うん、それはなんかねエビのと水菜のサラダみたいなやつだった、
うん、
スープサラダって言ったかな、
へ
ー、なんかプラスチックの容器、うん、コンビニとかでもあるくらいのサラダ容器をまず思い浮かべてください。でそれ一回忘れてください、
うん、
で思い出してください。
なんだよ今の時間いらなくね
違う、それを伸ばしてください縦に、
うん、
あのスティック大学芋とかを販売する際のにはこの下が長い方が、何を言ってんの僕は
スティック大学芋を食べたことがない
僕は何を言ってんだろう本当にいつまでたっても、
ああ
違う、フルーツ、
例えの方が分かりづらいっていうの、
フルーツパフェみたいなもの、
はい何を言ってるんだよ。
違う、フルーツパフェを本気やめて、
本気で、
本気やめてください。
ああ、そう、
フルーツパフェみたいなのをコンビニとかで販売する際に、うん、あのそのケースの形もプラスチックじゃないですか。
ケースの形もって
違う、そのケースそのプラスチックの形もフルーツパフェみたいな感じになるじゃないですか。
今日も怖いな今日のロクラジもだいぶ怖いぞ、
やばいやばい、
うん、
やばいか、やばい、もう一回ちょっとトライアル、もうちょっと前の選択肢まで戻って ちょっとトライアルしてみようかな。怖いわ、やめて。その後、そう、皆さんからも、結構あれだよね。あの話だよね。あの沼の話だよね。違う？
違う違う違う。沼じゃ
ない、タイムリープの話。
コッペパンが全然進まない話。めっちゃ怖いやつ。前回ね。
なんかね、描写できてないね。その、戻るよ。だから、そのお寿司屋さんの、あの、持ち帰りのところで、その、僕は、その、エビと水菜のスープサラダみたいな、スープ仕立てなのかな、なんかね。
なんかサラダをね、買ったのね。
それを、もうよーく買ってたの。というか、ほぼそれをまず買って、
はい、なんとなく覚えはありますよ。ね、ちょっと普通のサラダの、まあコンビニのサラダの容器よりは深いんだよね。
そう言えばよかったんだ。
え、マジか。
そう、スープというか、なんかだからなんだ、そう、それを入れるから、後からね、ドレッシングよりももっと薄まっている冷製スープみたいな。あのさ、うなぎのタレをさ、うなぎ屋さんでさ、この買ったりするとさ、なんか口のところをさ、キュッと赤いので締めるさ、それもまたプラスチックのさ、なんかタレ入れみたいなのあるでしょ、
ね、あるある。
あれみたいなののちょっと大きいバージョンがそのサラダについてきて、その冷製スープみたいなのも入れて、で、ちょっと混ぜて食べてみたい。
じゃあドロドロしたドレッシングではない。
ではなく、なんか和風スープみたいな。
あ、それ変わってる。
で、それが美味しかったの。そのスープの感じが美味しくて、そればっかり食べてたんですよ。だけど、まあそのリハーサル場所とかもね、まあ、いろんな場所に変わって、もうそこ行かなくなったんですよ。そしたら、もうそのサラダを食べれない。
まあね、わざわざっていうのもあるしね。
まあ後に、もうだからメニューとかも多分変わったんだろうね。そう、何年か前に見たらもう売ってなかったんだけど、
あら、
それ美味しかったのにもう食べれないんだと思って。の話で、はい、さっき、はい、あのキープしてた話も戻してください。
大戸屋、
そう、手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食、そして持ち帰りのお寿司屋さんにあったエビと水菜のサラダ、なんか和風スープ仕立てみたいな、これね、2個ともね、同じの使ってたんですよ。僕が美味しいと思ったのは、この調味料が入っていたからなんです。
あの、
今回はそれを、このロクラジ、ここまで何分ぐらいでしょう、僕的には30分ぐらいはお話ししているが、実際はもうちょっと多分短くなってるでしょう。
ま
あ、
編集されてるかもね。
あのね、教えます、だから、
30分も喋って。
ここまで付き合ってくれたから。
まずさ、30分喋ってんの？
それで、そう、あのね、皆さんどうですか？
何ですか？
白だしってご存知ですか？
おー、白だし。あれだ、麺つゆのさ、ボトル？あれが売ってるとこに売ってるやつでしょ？
売ってます。
ああ、
そう、
はいはい。
白だしってのが、まあもちろんね、料理される方とかではね、それは当然みたいな方もいらっしゃるかもしれないけれど、そう、白だしっていうのがあって、その白だし自体も僕は知っていた。あの、見知ってはいた。
あ、でも使い方は分かんなかったってこと？
てか、買ったことはなかった。
うん、
お出汁でさ、結構だってお値段もしっかりするしさ、
あ、そのボトル自体が、
そんなさ、どうだろう、しっかりって言ってもどうかな、3,400円ぐらいだけど、
そう、ちょ、相場がよく分かんないけど、
分かんない、そう、使い方が分からないもんでさ、なんていう、めんつゆだったらいいけれど、ちょっと使い方が分からないと思ってて、まあああいうの使う人もいるのかな程度ですよ。
結構ね、そういう調味料あるよね、スーパーとか行って自分は使わないなみたいなのね、習ってたりするよ。
そこのお手軽さを行くのって、なんか迷い人になっちゃいそうで、
迷い人、
料理迷い人になっちゃいそうで、
どういうこと？
その白だしを使うみたいなのって凝ってるのか、お手軽にやりたいのか、ちょっと分かんなくなってくるというかさ。
あ、そう。
だってお手軽にやりたいんだったら、塩コショウとさ、ウェイバーだけでいいじゃん。
白だしもでも同じようなもんじゃないの？
そうだったの。そこよ。さすが山田さん。
そうでしょ。
料理上手。
いやいやいや。
そこなの。ね。
そうか、そうか。
あ、白だしも、
あ、なるほどね。
ウェイバーみたいな感じでしたよ。ね、いや、ね、違うよ。うん、あの、味とかね、うん、そう違うよ、全然違うよ。
まあ種類だから中華とは、
うん、そうよ、僕レベルが言ってることだからね、これはね、うん、信用しないで、聞かないで。
何それ。
違う、聞いてほしいけど、僕ぐらいの料理能力の人間にとって、
はい、
ウェイバーと白だしって一緒だってことは、
うん、
もうウォーターって感じなのよ。ヘレンケラーのね。
あ、そう、
そう、
あ、
そうだったんだと思って、うん、つまりどういうことかというと、うん、お鍋の要領でお豆腐とお野菜と煮て、
うん、
で白だしで最後を入れてまとめたら、うん、もうほとんどそれになるの、
トロトロ煮になるとか。
そう。まあね、もちろん片栗粉だとかね、溶き卵とかね、
あ、
いろいろね、
あ、そういうの入ってるね。
まあそれ、そうそう、あの、なんだ、手作り野菜と、手作り
手作り野菜、手作り豆腐ね、
手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食は白だしでした。
白だしですか。
これそんな当たり前のことを何、人の時間を無駄にして話してるんだと思われてる方がいらっしゃったとしたら、
はい、
もう本当に僕はもう謝りたい。
謝るんだ。
でも、でもご存知ない方もいらっしゃるんじゃないですか。
うんうんうん、
なんていうのかな、
まあ、確かにそういったものが手軽でできるんだとかね、
うんうん、
いうことは、うん、そのむしろ、うん、お料理上手な人ほど、
うん、
そういうコーナー見なかったりするし。
ああ、そう、
だってほら昆布とカツオでいつも、
ね、本来はね
取ってますとか、まあ煮干しとか
で取
ってます
とか、ね、もちろんわかる、うん、より風味だったり ね、
それ
いいのはわかるけれど、うんうん、ほぼなんか近いとこまで行くみたいなものですよ、
うんうんうん、まあ皆さん日々忙しいからもうね、うん、15分30分でご飯作んなきゃいけないみたいな時に
あるでしょ。ううで、あとはさ、もう帰ってさ、もうなんかお腹空いたけど、うん、もうなんかめんどくさいな、どうしようかなみたいなさ、
うんうん、
あるでしょ。
あるね。
その時にね、豆腐とね、
うん、
野菜があればね、
うん、
もうね、うん、トロトロに風煮ができるよ。
あ、そう、中屋に手軽だね、手軽レシピ、
うんうん、教わると。なんでさ、どうなの、山田さんは知ってたの。
いや、私は白だしっていうのを使ったことはないですよ。
ああ、そう。
そうそうそうそう。
いや、ただ、すごい、うん、
あの、そのこだわってだしを取るようなタイプでもないですけどね。
うん。それで、あれですよ、うん、その白だしのこの良さを、僕はお伝えしたい。
はい、
なんていうのかな、伝わってるかな。そもそも手作り豆腐と野菜のトロトロ煮定食を食べたことのない方、うん、そして、その僕が店名すらも、おぼろげに言ってる持ち帰りができるお寿司屋さんの、エビと水菜のスープ仕立てのなんかサラダ、それなかなかどうだろう、食べたことある人はあーって全部つながるかもしれないけれど、うんうん、そうじゃない人の方が多い気もする、うん、そんな中どうやって白だしの良さを君に伝えよう、
うんうん、まあでも白だしっていうボトルがあるんだろ。
そう。
だからそれを買ってみりゃいいんだろ。
そう。
え、それさ、サラダどうやんの。
え、
濃縮。
そう、だからもうね、お水で薄めればいいの。
あ、そう、
うん、
ほいで、
で
サラダにかければいいの。
お水で薄めてコップでもなんかそのなんかタレ容器とかでもいいけど、なんかちっちゃいものに入れて、結構濃いから、
うん、あー、やっぱ濃縮なんだね、
うん、
ね、
うん、だからしかもその白だしってもういろんなメーカーが今出てます。
あ、そう、うん、え、じゃあさ、
違うの、奥様は気づき始めているの、わからない。僕はもうだからいつものパターンと同じで遅いのかもしれない。
あ、そう、
うん、
昔はなかったよね。
なかったと思うな。で、見出したのはそう、せいぜいここ5年くらいじゃないかなと思うんだけど、美味しいよ。
そう、
濃さを自分でね決められるからね、うん、まああんま濃すぎないようにちょっとうまく水で薄めてもらって、
うんうん、まあ、でもね、カロリーオフにはなるかもしれないね、
うん、
ドレッシングってほら油多いし。
ほら、いかがですか。お得情報を時間をかけてお届けしましたよ。
あ、そう、
うん、
さあ、うん、もう30分は多分喋ってんの。
そう、そんな白だしをおすすめしている僕は、
うんうん、僕は
ライブがありましたね。
うわ、突然だね。
ライブがありましたよね。
ありましたね。うん、3月の23日金曜日、先週ね、はい、金曜日でございましたね。うん、大塚ハーツプラスで、スコープ 20th アニバーサリー。
ありました。
はい、泥棒かささぎ編ということでね、うん、たくさんの出演者、夕方の4時半からやってましたね、はい、で、うん、終わりが、うん、多分あれ10時過ぎてたかな、うん、もうかなり長丁場のね、うん、イベントでございます。
かなりの長待ち時間のイベントでしたね。まあね、
私たちにとってはね、でもね、最初から最後までメインステージとさ、はい、サブステージとずっとこうね音楽が鳴っていてさ、うん、うん、なんか充実したイベントだったと思う。
楽しいイベントでしたね、本当ね、6センチは6センチで臼井克美さんをドラムに、はい、そしてベースはいつもの中村克夫さんをお迎えしてですね、はい、6センチのバンドとしては、うん、今年初というステージでしたけど、
さらに今臼井克美さんね、ドラムズで、うん、参加してくれましたけども、うん、6センチとして叩いてもらうのが初めてと、う
ん、いやーよかったね、
よかった、
ね、
うん、よかった、うん、うん、まあ、前回のロクラジでもね、言ってましたけども、はい、女性コーラス、歌もねお上手なんで、うん、一緒にねコーラスしていただいてすごい嬉しかったですね、これまたね。
いや、まあそりゃあね、
うーん、
そりゃ
そりゃね、
そりゃすごい方だってことは存じ上げておりましたが、
うん、
いやーね、繊細な部分と荒ぶる部分と、
ダイナミックスね、
すごいね、
幅がありました。
いや、勉強させていただきつつですね、はい、そうお越しいただいた皆さんと一緒にね、うん、楽しみましたよ。
そうですね、まあ、なんといってもねスコープが20周年でございましたので、
うん、
スコープともね野原さんの付き合い長いですよね、
うん、
うん、だからねこの20周年のお祝いとしてね賑やかなバンド編成でのお届けができたと、はい、いうことも嬉しかったですし、
うん、そうだね、
また他にもねその当時のスコープと6センチと、まあ、だいたい同じタイミングでね、はい、一緒にイベントを作ってた仲間たち、が一緒にねいたりとか、
そうだね、
まあ、なんかその同窓会的なね、雰囲気もあったりして、
油断するとすぐ同窓会になってしまう感じもあるけど
すごいなんか久々にね
それぞれね、こうやって続けていられることをね、
はい、
なんかお互い確認し合って
そう
みたいな
ね
ことはどうしても増えるじゃないですか。
そうですね、
よかったねって頑張ろうねって、
うん、
みたいなね、
まあね、
うん、お話もさせていただきつつですね、はい、まあ6センチ、
うん、
2018初のバンド編成のライブをですね、うん、おかげさまで無事、はい、はい、やらせていただきましたよ。
楽しかったです、お越しいただいた皆さんありがとうござい
ました。ありがとうございました。
そんで、まあ、さっきね中谷がその空き時
間白出
し白出しまで戻らない、その、ほら、リハーサルが終わって本番まで、
うん、
まあ、かなり時間が空いたじゃないですか。
空きました。
うん、で、うん、大塚駅前の桜並木っていうのが皆さんありましてね、
は
い、その桜がさ、うん、もうほぼほぼ満開で
7分っていう感じでしたかね、うん、当日はね、
うんうんうん、
今どう、もうだから
もうバンバが満開じゃないですか。
満開、このだから東京あたりは、
うん、
ね、まあこのお住まいの地域によってね、まあ若干その日数の違いあると思うんですけど、ね、もう桜ですよな。
ですよなって何？
桜の季節ですよな。
まあね、でも桜の季節っていうのはさ、あっという間に過ぎ去ってゆくよね。
そうだね。
うん、
儚いものだ。
うん、今週さかなり暖かいらしいから、
うん、
もしかしたら今週末は、
うん、
厳しいかもという話だよ。
それも毎年やりますよね。毎年ほんのちょっとタイミングが合わなかったりするのが桜なのかもね。
うん、うん、
お花見における
お花見におけるね、
うんうん、
今なんかいい風な雰囲気で言ったからなんか、
うんう
ん、何かを含んでいるのかなと思って待ってみたんだけども、
うんうん、含んでないお花見における桜って見頃とちょっとずれたりもするよねっていうのを間が空いてお話ししただけです。
やめてちょうだい 勘違いするからね、はい、やめていっちゃう、
はいはいはい、大
丈夫でね。6センチはですね、うん、来月また大塚に行きますよ。
あら、
はい、4月の13日の金曜日ですね、はい、大塚ハーツネクストという新しくできるライブハウス、
ね、う
ん、この間行ったハーツプラスのお隣なんだって、
うん
うん、今まさにね作っているという状態でしたけども、うん、ライブイベントのタイトルが大塚都市伝説ボルワン、
うん、
ということですね、5組出ます。でそのうちの1つ6センチとしてですね、出させていただきますよ。
やらせていただきますよ、
はい、まあ、新しいお店のね、まあ、こけら落とし的なね、多分イベントが続くんだと思うんですけど、うん、
はい、
ちょっと新しいところね興味あるからさ、
そうだね、
行ってこようかなと思ってますんで、
う、ね、
うん、ぜひ皆さん
近くなの、そのハーツプラスの
すぐ隣、
あ、隣なんだ、
まさに隣、
へ
え、うん、そうだ、それであのライブページの方にね、問い合わせ先、はい、電話番号、
うんうん、
ね、あの大塚ハーツネクスト
ネクスト
ってなってますけども、番号がハーツプラスと一緒なんですよ。
あ、本当、
うん、まだね、あの番号共有なんだって。
なるほどね、
うん、だからそれね、あの同じだけども大丈夫みたいな、
うん
うん、こと思ったかもしれないですけど、同じで大丈夫です。
なるほど、
はい、まあ、あの何か出演時間とかね、お問い合わせがあれば6センチの info@6-cm.com の方までお問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、チケットのご予約ライブページの方からできますので、ぜひお早めにメールを寄せください。でね、その後ね、また何か面白いイベントをやりたいなと思っておりまして、今進行中でございますので、
はい、
皆さんにお知らせできるようになりましたらですね、うん、6センチホームページまたはねこのロクラジでお話ししたいと思います。
はい、ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりました白だしですが
何よそれ、うん、ロクラジでしょ。
白だしの良さってお伝えできたかな。
そうね、
あ、まあ、ちょっとね注意事項がありまして、だから味が濃いもんで、あのちゃんと薄めて使ってくださいねという、うん、塩分取りすぎになっちゃうから。そう
だってさ、もともと多分ああいうのってさ、うん、濃縮してんじゃん、あのめんつゆとかもさ、はい、
そうだね、
なんか2倍とか3倍水入れてねみたいな書いてあるじゃん、うんうん、あんな感じなんでしょきっとね。
そう、本当美味しいよ
そう、
うん、ね、これだったんだと思って。
あ、そう、
だからいろんなところでそれこそさ料理人の方々が、
うん、
お手軽というよりはスピードアップで、
うん、
この時短でパッとできるし、うん、美味しいものみたいなんで、うん、はいはいはい、そういったものを用意してたんだっていう。まあ白だしを使ってるかどうかは分からないですよ、うん、実際
問題、まあ、だからお店独自で、うん、そういったものを
作ってる可能性もあるし、
ま、そう下ごしらえで ね、
うん、
そうそうそうそう、
でもそれに似たものがそれだったんだっていうね。
あ、そう、まあ家庭でもね、もう簡単にできるんだったらいいんじゃないの。
いやー、これ、うん、伝わってなさそうだな。もうちょっとうまくお話できたらよかった。
あ、そう、
申し訳なかったです、うん、皆さんにも申し訳ないし白だしにも申し訳ない。来週、うん、違う、次回またちょっとさ、うん、リベンジさせて。
やだ、
白だしプレゼン。
だからみんながちょっとだけでも、うんうんうん、反応してくれたら、うん、多分次話さないで済むじゃんだからさ、もしねこれ聞いててみんな白だし使ってる人とか、うん、ちょっと白だし買ってみたよとかさ、うん、もしあったら、はい、
そうだね、
もうほんの数行でいいよ、うん、もう2行3行でいいよ、
うん、
うん、中谷に今中谷の今日の話、うん、に反応してあげてくれたらいいなと思います。
そうですね、お願いしますあともう一つ、僕はどういうプレゼンをすればよかったのかっていうのがある方もぜひ お送りいただければと思いますよ白だし違うよ、こういう使い方あるんだよとかね。
ああ、そう、なるほどね。
そうです、そう、白だしの新コーナーができるくらいの盛り上がりを見せるか、うん、次回僕がまた同じ話をする
かやだ、絶対それは阻止するからさ、マジみんな
ですよ、
ちょっとでもいいんだ、はい、ちょっとでもいいから
ぜひねメールをお送りくださいよてなわけで、ずいぶん暖かくなってまいりましたので、うん、
本当だね、
そう、僕もわけわからないことは相変わらずお話ししておりますが、ライブもぜひお越しいただきたいですし、うん、このすがすが らしい季節、ぜひ健やかにお過ごしいただきたいと思います、
はい、
お送りしてまいりましたロックラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。この間ね、私の周りでね、インフルエンザにかかった人がいたんですよ。
あらら、
3月のねもう末ですよ。
あら、
ね、あのね、そう、まだまだね5月ぐらいまでね、あのかかる人はいるらしいからさ、みんな気をつけて。
はい
はい、
まあそう、季節の変わり目だしね、うん、健やかにお過ごしください、
はい、
じゃあまたね、
バイバイ。